ただいまですね、塾に娘を送っていきまして、その帰りのね車の中で喋ってるところでね、まあ、ついどうしてもマイクに今のこの気持ちをねバンとこう入れておきたいなと思いまして、で言いますのは、まあ、先月から正式に入った塾、進学塾で、まあ、小学校6年生の私の娘は、まあ、地元の私立中学にぜひ入りたいと、まあ、本人は何て言うんですかね、将来医療関係の、まあ、仕事、まあ、まあ要するに歯医者さんになりたいという、まあ、そういう目的があるため、やっぱでも医学関係のやっぱそういった道っていうのは相当学がないと受からないわけじゃないですか、道のりは厳しいと。だからこそもう今のうちから私立中学というレベルの高いところから頑張ってやっていこうよというふうにやってるところなんですけども、まあまあ親の我々も油断していたっていうのはあるんですけども、まあ娘もバンバン油断しまくりで、この夏休みまでね全く何もやってきてこなかった。まあ何もやってなかったわけじゃないですよ、それなりにそろばんもやらせていたし、何かしらそういった習い事みたいな勉強とかって結構やってたつもりなんですけども、でもやっぱり私立中学となると、まあ普通の一般の中学に行くのとは全くわけが違うと、お金もかかるし、勉強時間もめちゃめちゃかかるっていうことを考えるとね、まあ相当レベルが高いところを、まあ、改めて狙わさせてるんだよなっていう、そのプレッシャーと言いますか、なんて言いますかね。で、まあ、娘ですね、その私立中学の、まあ、模擬テストが、まあ、散々な結果だったっていうのを夏休み前に経験して、まあ、夏休み明けにきっちりと一からやり直そうっていうことで、その塾で学ばせ始めて1ヶ月経ちまして、で先週その1ヶ月間の間でどこまでレベルが伸びたかっていう感じの模擬テストをやったわけなんですけども、道のりって本当に遠いよな。でもこれをね、もう受験がそれこそ12月がまあ併願できるテスト、まあ総合テストがあって、で1月2月とその単眼で狙うためのテストがのチャンスがあるんですけども、本当にそれに間に合うのかこのペースでっていうような感じなんですよ。でそこでね、なんかこう娘がね、なんていうか心がもう早くも折れかけているわけですよ。どうせこの私立中学落ちたって地元の普通の公立の中学に行けるんだから大丈夫なんでしょっていうようなことを言って、なんとか自分を安心させようとしているような感じでいながら、その一方でまあそれでもまあ頑張った方がいいんじゃねえのか、せっかく親身になって教えてくれてる先生たちの気持ちに応えるためにもさ、っていう風に諭し始めたら、そしたら途端にボロボロ泣き始めるというね、このなんていうの、この娘のなんかこう自分の弱さでごまかしたり、あるいはその弱さに気づいてそれでボロボロ泣いたりっていうことをこう右往左往してるようなね、娘との会話っていうのを、まあ昨日や一昨日の晩でもね、晩ご飯ねこうね、娘と息子と私の3人でね、妻はその時も仕事中ですんで、3人でこう飯食ってる時にもね、なんかそんなような話をしてたりしてさ、なんていうか、でも親としては変にケツを叩くっつうのもあれだし、かといってほったらかしにするのもあれだし、そのどの辺あたりに自分のスタンスを置くのが子供にとってベストなんだろうなっていうことをまた もやもやと考えちゃうわけなんですよね。難しいっすよこういうのって。 そこでふと思い出す漫画っていうのが、あのドラゴン桜ですよ。あのテレビドラマにもなりましたよね。あの落ちこぼれの学生2人が、そのなんかこうやり手の破天荒な先生の指導のもとで東大を目指すっていう、なんかそんなような漫画あったじゃないですか。あれをつい思い出しちゃったりしてね、うん、で確かにあれでもですよ、なんつうかな、まあ、先生たちがそうやって生徒にいろいろ指導していく、そのなんかこうテクニックとかそういったシーンは、まあそれは読み応えのあるところではあったんですけども、まあ時々出てくるその親御さんたちが先生と話してるシーンとかね、なんかそういったところでもなんかいろいろと、厳しいこと言われたりとか、なんかそんな方法がみたいな、なんかこう、うん、なんかそういうストーリー展開とかそういうのを思い出したりしてるとさ、あー、なんか俺も親の立場としてあのドラゴン桜の世界のような世界の入り口にある意味で立ってんのかなっていうのを、さっきね、あの塾の先生といろいろディスカッションしながらね、そんなようなことをついね頭の中に描いちゃって、でも現実はそんな漫画のような筋書き通りにはまずいかねえわけですかね。だから本当おっかなびっくりな感じで、いよいよ私も娘と共に受験戦争に突入でございます、果たしてどうなることやら。まあそれ以前にね、あの私自身のね、なんかビジネスも本当にこの先どうしたらいいんだろうみたいな、なんかそういう佳境に常に立たされっぱなしですんでね、まあそんな時にはね、そのドラゴン桜外伝のねエンゼルバンクでも読んでね、でもあのエンゼルバンク読んでてもさ、なんかこうもう取り返しがつかないみたいな、なんかそんな現実を突きつけられるようなあの名台詞がねいっぱい載ってっからね一番きついのがさ、なんか30を過ぎたら利息で暮らせっていう台詞、そのエンゼルバンクに書いてあったやつ、まあ、要するに自分の実力っていうのは30歳までに築き上げていくもんで、あとはその30歳までで築き上げた自分の基礎ステータスで残りの人生でビジネスとしてなんとか体制させなきゃいけない。だからもう30過ぎたらもうおしまいっていうことですよ。考えてみたら俺30になるまでに一体何ができてたんだろうなって思うとさ、まあ大学卒業して、でその後まあ会社で、まあ半ブラック的なようなところで働いててさ、それでなんか人生悲観して、でふっと思いついてなんか留学しちゃって、でその留学先で妻に出会って、で日本に連れてきて結婚して、この仕事をついでね、まあその間にもね、まあいろいろと紆余曲折はあったけど、あったし、まあそれが結構自分の血と肉になったなっていうようなね思いはあるんですけども、30までに築き上げた自分のステータスでこの先の人生が決まっちゃってるっていう風に思うと、なんか結構お先真っ暗だよなってね、どうなんだろうな、本当娘のこれからの将来のことも心配だし、俺や妻のねこれからの将来も心配だしね、まあ息子ね、そんなね、なんかお姉ちゃんや親をねの右往左往をね、あの下の息子は果たしてどんな風に見てるんだろうななんてねだからなこれ農場戻ってきたし、はい、じゃあ今日のところです、こんなもんでいいですかね、また検索サイト、96CAST で、まあ、ブログの方ね、見ることできますんで、なんかご意見ありましたらそちらの方にもね、なんかいただけたら、非常に嬉しいですっていうこと、まあ、最後に宣伝付け加えておいて、はい、というわけでまた聞いてください。
Thank you for listening. This is Crewcast.